聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書伝道者の書3章11節です。旧約聖書の1141ページにございます。それではお読みいたします。伝道者の書3章11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。以上です。今日は永遠への思いと題してメッセージを取り継がさせていただきます。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、1月第4の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。今新型コロナウイルスのオミクロン株がもう日々感染が増大している中にありますけれども、どうぞ神様が私たちを守ってくださり、また何よりも魂の中に心に神様の揺るがない平安、そしてまたこの信仰の喜びを豊かに与えてくださるようにお願いします。また何よりもこのイエス・キリストを通して与えられる永遠の命、その救いに預かる人たちを神様が起こしてくださり、またさまざまな困難や弱さ、そしてまた死の滅びに打ち勝っていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも守り、また祝福を与えてくださって、私たちの心に生ける神様がこの聖書の御言葉を持って語ってくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は伝道者の書の3章11節の聖書の言葉を開かさせていただきました。この伝道者の書というのはイスラエルの王であったダビデの息子、その後を継いだソロモン王によって書かれたと言われています。もともとはヘブル語でコーヘロトという言葉が使われているわけなんですけれども、それは回収に語るという意味があるわけです。不特定多数大勢の人たちに語った。そしてこのソロモンはこの書を書いて、実はこの神様の素晴らしさということを語っているわけです。伝道の書というと一つの言葉が思い浮かびます。それは空の空、一切は空であるというですね、おそらくその言葉が伝道の書の中では一番有名な言葉ではないだろうかと思います。ソロモンほど知恵の長けた人はいなかったと思います。そして彼がこの世で悟ったのは空の空、一切は空である、この世というのは本当に虚しいものだということを栄華を極めたソロモンでさえも、そのことを悟ったということであるわけです。じゃあ私たち自身を満たすものは何なんだろうか。自分の心の中に与えられる希望、喜びは何か。それは今読みましたこの3章の11節の中頃に出てくるわけなんですけれども、神はまた人の心に永遠を与えられたという言葉が出てくるわけなんです。確かにこの世はもう一切は空である。しかし神はまた人の心に永遠を与えられた。一体その永遠とは何なんだろうかということを私たちは知らなければならないと思います。おそらく私たちにとって一番大事なのは自分の命ではないだろうかと思います。中国を統一した秦の始皇帝という人がいました。彼はもうその時代のあらゆる権力、そしてまた富をもう自分の手に入れて、そして国家を統一したような人物であったわけなんですけれども、一つだけ彼は手に入れなかったものがあったわけです。それは永遠に流れる 命であった。で、彼は人を使わして不老不死の薬を求めていったというようなことが記録にもちゃんと残っているわけです。しかし残念ながら彼はその薬を手に入れるということはできなくなって死んでしまったということであるわけです。まあ、むしろ彼は、まあ、騙されてしまった、うまいように言われてですね、多額のお金を使ったんですけれども、彼は手に入れることはできませんでした。まあ、今ちょうど、大学入試のシーズンであるわけなんですけれども、この間も大学共通試験がありました。そしてもう事件が起こった、もう皆さんもご存知であると思いますけれども、本当に驚くべきことが起こるような時代の中にあると思います。本当にその入試試験というのは大事なものじゃないかなと。隣の韓国でもその試験の会場まで行くのに間に合わない受験生がパトカーに乗せてもらってそこに着くというようなですね、ニュースを見たりするわけなんですが、確かに非常に大切なことであると思います。もうずいぶん昔のことなんですけれども、一人の受験生と話をしてまして、なんで一生懸命勉強するのかってですね、尋ねたわけです。そしたらやっぱりいい大学に入りたい、なんでじゃあいい大学に入りたいのか、それは一流企業に就職するためです。じゃあ一流企業に就職してどうするのか、一生懸命働いてお金を貯めて家を建てたい、じゃあ家を建ててどうするのか、もう老後はゆっくり過ごしたい、じゃあその後はどうするのか、いや特別何も希望なんてありません、もう死んで終わりになります、じゃあその先はどうなのかって尋ねても答えはなかったわけです。じゃあ一生懸命自分がですね、勉強し働き蓄えて、そしてそれであとは死でもって全部が終わってしまう、もうそれだけだったら虚しいことではないだろうかと思います。あの栄華を極めたソロモンでも、空の空、一切は空である、彼はそのように言ったわけです。まあ、イエス様はこの野の花を見てですね、栄華を極めたソロモンでさえもこの野の花ほどを着飾ってはいなかったということを言われたわけです。まあ、私はその言葉を見て、本当にそうなのかなと思ったんですけれども、その時にムーディの科学映画っていうのがですね、上映されてました。で、その中にその野の花をその電子顕微鏡で見るっていうですね、もうやっていたわけなんですけれども、そのもう花を拡大していく、そしてもうおしべやめしべが見えるんですけれども、その花粉をこの電子顕微鏡で拡大していった時に、それが非常に規則正しくですね、並んでいて、そしてそれはこの受粉がこ うまく効率よくできるようにっていうことで並んでいるんだっていう説明があったわけです。もう拡大してみたら幾何学模様のようにきれいにですね、整然として並んでいて、どうしてこんなことができるんだろうかと、まあ、初めてこの自然の偉大さっていうか、そしてそれは偶然にできたものではなくて神様が作られた、そうでしかこういうものが偶然に生まれて、そしてまた生きているっていうことはありえないってですね、私はそのように思ったことがあったわけなんです。だから自分の人生っていうのは確かに自分でしか生きられないとするならば、虚しいものであり寂しいものであるかもしれない。しかし自分を作ってくださった神様がおられる、そしてあのソロモン以上に装ってくださって、たとえ野の花の小さな存在にしか過ぎないものであったとしても、神が作られた、 そして生かしてくださるというんだったら、これはもうどれほど大きな喜びだろうかということをですね、思ったことがあるわけなんです。ですから私たちはただ自分の目的だけでもって生きているというものではないわけです。むしろ私たちは神様によって命が与えられて、また神様は私たちに生きる希望を与えてくださる。決して私たちの人生は死んでしまってそれで終わりというわけではないわけです。まあ、今読みました伝道書の章の3章11節のところに、しかし神はまた人の心に永遠を与えられたという言葉が出てくるわけなんです。神様は永遠を与えられる、非常に不思議な言葉だと思います。果たしてこの永遠とは何なのかということをですね、私たちは知る必要があると思います。まあ、不思議なんですけれども、永遠のことを考えるのは人間だけではないかなっていうことを思います。まあ、私たちは先のことをいろいろ考えたり、その考える中に、まあ、希望を持ってですね、喜ぶっていうこともあれば、心配なことが出てくるともう悩んでしまう、くよくよしてしまうっていうですね、そういうことが私たちの心の中にはあると思います。まあ、家の中で猫や犬をですね、飼ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、果たして猫がですね、どれだけ明日のことを心配してるだろうか、もう犬がどれだけ明日のことをですね、思い患ってるのか、まあ、ある方はにゃんともならないワンワンって言ってましたけれども、もう犬や猫はあんまり将来のことはですね、悩んだりくよくよしたりとか、そういうことは考えたりはしない、まあ、人間だけが先のことを考えていく、そういう心が私たちのうちにある。それは神様が不思議にも私たちの心の中に永遠というものを与えられた。まあ、今日の説教題は永遠への思いとしてるんですけれども、まあ、他の聖書を見たときには永遠の思いを与えられたというふうにも訳されているわけなんです。そういう思いが私たちの心の中にある。そしてその永遠がもう嬉しいもの、楽しいものであるならばですね、私たちは喜びを持って生きることができるわけです。しかしその永遠が悲しいものや辛いものだったらどうなんだろうか、もう生きる気力もなくなってしまうんではないかなと、そのように思うわけなんです。そして一つの残念なことがあります。それはこの11節の後半に出てくる言葉です。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。神様が行われるその御業の始まりから終わりまでを見極めることはできない、見ることができないということです。まあ、全ての始まり、天地創造、まあ、私はビッグバンというものがあってですね、もう爆発して、そして小宇宙や惑星ができたということを聞いたことがあるわけなんです。もう全ての世界の始まり、じゃあその爆発がどうやって、どういうことで起こったのか、それを説明する人は一人もいないわけなんです。そしてやがては終わりの時が来る。まあ、それを、まあ、私たちはあんまり日常の中では考えてはいないけれども、心配するっていうことがあると思います。まあ、この間大分の方で地震があってですね、私は全然体に感じなくって、まあ、ニュースで知ったんですけれども、ひょっとしたら南海トラフの地震と関連があるんではないかって言われると、やっぱり心配になってくるわけなんです。でも私たちはそれを見極めるっていうことができない。でも神様は私たちに 永遠を与えたとですね言われているわけなんです。一体その永遠とは何か。実はこの永遠というのは命と関わりのある言葉だということです。ただ単にずっと長く続くというようなそんな物理的な長さのことを言ってるというのではない。むしろどんなに苦しいとかですね悲しいとかまた絶望的なことが出てきたとしても永遠に生きることができる。そしてそれは希望を持って生きる、そういう意味がある。まあ、イエス様のところにいろんな人たちがやってきて尋ねたわけです。そしてお前が本当に神の子だったら印を見せてみろと言った人たちがいたんですけれども、その時にイエス・キリストが言われたのはヨナの印以外には与えられていないってですね答えられました。まあ、ヨナっていう人は旧約聖書に出てくる預言者です。で彼は東のニネベっていう大きな町に行ってですねもう町は滅んでしまう、神様の救いを伝えなさいと命じられたんですけれども、彼はいやそんなこと絶対無理です、自分にはできませんって言って逃げていった。そしてついに彼は海に掘り込まれてですね大きな魚に飲み込まれて3日3晩そこで過ごし、そして彼はもう自分は間違ってましたと、神様もう許してくださいって言って、その時に魚から彼は出されてですねニネベっていうところに行き、そしてこの滅びが来る、そして神様に立ち返っていかなければいけない、そのことを話をしたらなんと王様から家来やもう一般の人たちもう全部が信じるっていうようなことが旧約聖書のヨナ書っていうところに出てきているわけなんですけれども、イエス様はこれ以外に印は与えられていない。そしてその芝の女王のこともですねその後語られて、それはソロモンが素晴らしい王様だということで芝の女王、まあおそらく今のエチオピアであろうと思うんですけれども、そこから女王がやってきていろんな知恵を聞く、そしてその教えに驚嘆する。その時にイエス様はここにソロモンに勝るものが立っていると言われたわけです。ソロモンに勝る人とは誰か、それはイエス・キリストがソロモンに勝っているものである。まあソロモンはこの世の人生は空の空、一切は空である。でも伝道の書の12章というところを見ると彼は一つのことを言ってます。それは神を恐れる、そのことを言ってるわけなんです。神を認める。私たちの人生はもちろん人間だけで生きているならばこの世の栄光とかですね富とか力を得ることはできるけれども、死んでしまったら全部終わってしまう。じゃあその解決となるのは何か。神を恐れよ、もうその一言に尽きる。ソロモンはその結論を出しているわけなんです。そして神様は私たち人間に永遠を与えられた、私たちは永遠ということを考えることができる、他の動物にはそれはない、もう特別なものであるわけなんです。そしてこの永遠ということに対して実は新約聖書にその答えがあるわけです。その永遠とは何か、その答えはヨハネの福音書3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。だから伝道の書で言われた人が人に永遠を与えられた、それはまさにイエス・キリストによるところの永遠の命を神様は私たちに与えてくださる。ただ信じるだけでその命に預かるということであるわけです。その命とは ただ心臓が動いている、呼吸しているというだけの命ではないということなんです。人として人格を持って、そしてまたコミュニケーションを取ってですね、交わって生きることができる。私はある病院をお伺いしました。高齢の方がですね、病院そんなに長く一つのところにおられないということで転院された。でどうしても来てほしいってですね言われて、もう本人が言ってるんです。その家族はクリスチャンだったんですけれども、そのご本人はクリスチャンじゃなかった。もう来てほしいで行ったんです。驚きました。病室には全部埋まってるわけなんです。みんな横たわってる。でもものすごい静かです。なぜならば一人として話す人はいなかった。もう全員もう生命維持装置がついて、もう鼻から口からですね、もう全部管につながれて、もう機械の音だけ聞こえてやる。そしてその病室だけではなかったわけなんです。もう隣もその奥もその一棟は全部そういう人たちが入っておられる。で私に来てほしいという人はそうではなかったんです。もう転院のためにやむなくそこに入らされた。もう恐ろしい、ここから早いことを出してほしいってですね言われて、その方と交わりをし、そしてお祈りをしたわけなんですけれども、それからその後その方はまた他の病院に移ってですね、それの後に洗礼を受けられた。その体験は良かったのかもしれない。本当に人間が生きてるっていうのはただ心臓だけ動いてて生きるっていうものではない。やっぱり人格があり、話をしてですね交わる、それがなければ人間として生きることの喜びってどこにあるんだろうか。その方と後で話をして、神様は永遠の命を与えてくださる、そして私たちが生きるのはこの地上で肉体を持って生きていくのではなくて、天国に移されて栄光の姿に変えられて生きていくことができます。信じますかって言ったら信じたいって言ってですね、その方は洗礼を受けられたということであるわけです。だから神様が私たちに与えてくださる命っていうのは、ただ心臓が動いている、この世でもうずっとあと寝たきりで生きてるっていう、そういう命ではないわけなんです。むしろ全く新しい命、もう復活してこの神様の栄光に預かることができる。イエス・キリストがよみがえられた時に弟子たちに現れた。その時に弟子たちはどうだったのか。イエスを見て喜んだ。それが実は復活の命であり真実な命である。その後弟子たちもイエス様と40日間共にいてですね、非常に幸いであった。そしてそのことが2000年経った今も実は伝えられている。神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。そしてそれは大きな希望となるということです。昨年一人の女性が天にお召し上げになりました。私も知らせをいただいて病院に駆けつけて、緩和病棟室だったわけなんですけれども、普通はもう面会できない、教会の牧師ということでですね、そこで面会許していただいてお話しすることはできたんですけれども、でもその方は3年前にもうがんのステージ4宣告されて、もう持ってももう数ヶ月持つかどうか。もう私はこの教会で礼拝終わった後でそのことを聞いて驚き、もう本当に下で受付のところでですね祈りましたけれども、しかし不思議なことにこの3年間 生きることができた。そしてある時はもう全部癒された。そのご家族もはっきり証しをされてましたけれども、もう本当に全部がん細胞がなくなった。しばらく確かに元気だったわけなんです。車で運転もしてこられて、まあ、ところがその転移があったためにですね、また再入院というようなことにもなったわけなんですけれども、しかし一番大きな喜びは何か、永遠の命が与えられている。この地上においては限りがあるけれども、神様は自分に永遠の命を与えてくださって、そして希望がある。本当に不思議だけれども、死ぬっていうのはもう怖くない。まあ、その方は段取りよくですね、全部いろんなことをもうノートにも書いて、やってくださって、まあ、私も迷うことなく一つ一つのことを、成していくことができたんですけれども、改めてこの永遠の命が与えられているっていう希望っていうのはですね、大きな力がある。まあ、最後の最後までお交わりいただき、また祈ることができたのは非常に幸いであった。神様は揺るぎない平安を与えてくださって、そして希望は失望には終わることはない。それは全ての人に与えられる神様の救いであるということです。ソロモンはこの人の心に永遠を与えられた。私たちは自分のこれから先ということを考えると思いますけれども、本当にこの永遠のその将来どうなるのか、私たちは考えなければなりません。そして命を与えてくださるのは唯一救い主であるイエス・キリストが私たちに永遠の命を与えてくださる。そのことを信じ、何よりも私たちの心が平安、そしてまた将来に対するその希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今コロナがオミクロン株、そういうことでもう日々感染者が増えているような不安な状況の中にありますけれども、しかし私たちに神様はそれに勝るところの永遠の命を与えてくださる。どうぞそのことを信じ、また私たちは希望を持ってこの困難にも勝利していくことができるよう助けてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。